のために10時間かかり、3日目の間一緒に期待しながら御言葉に聞きたいと思います。先週はですね、ムタレ、王子シオンさんですね、ムタレシオン王子さん、シオンというのはクリスチャンネームですけれども、ダンビアに使わされていた、王子さんが来られまして、そしてそのダンビアでの生の証しを聞くことができまして、それ非常に感動いたしました。で、孤児が8人しかいないということなので、正直言ってですね、そんなどんな証があるのかなと思ってたんですけど、宮崎に最初来られて30分話してもらったら圧巻だったんですね。質問がいっぱい出まして、それで、次鹿児島ではもうちょっと長くということで40分から45分話されて、質問がいっぱい出て、やっぱり1時間を超えたんですね、結果的には。で、その次、もう熊本では50人ってやっぱり1時間近く質問回せたら、もう1時間もっと超えましたね。そして北九州でももうお話ですね、長崎は最初20分の予定だったのを30分にして、で、直前にもう好きな時話していいですって言ったら50分ぐらい話したのかな、話されたんですね。でも本当に内容がありました。で、その孤児たちは8人なんですけども、学校してるんですね、個人がですね、先生をちゃんと資格を持った先生を取って、それからもう一つはワーカーだった人がとても注意だったので、その人にちゃんと先生の資格を個人が取らせてあげて、そして先生がいて、そしたらですね、近隣の方々がね、その学校に、一般の学校に行ってもちゃんと教育ができないから、その個人の学校に来るようになって、生徒は60人から70人いるんですね、小学校6年までにね。それで、朝ごはんとか全然食べてこない子どもたちばっかりなので、で、昼もほとんどないことが、そこら辺の虫を取って食べたりしてる子どもたちなので、個人では木曜日の日を断食にして、8人の孤児たちとスタッフもみんな断食をして、その食物を蓄えておいて、そして月に1回個人で給食をするそうですね。そういう話をしてくださいました。で、写真全部入ってですね。で、そんな話は今日も説教できなくなるんですけど、いろんな子どもたちの話を具体的に写真を見せてくれまして、その来た時の写真と今の写真を見た時にね、全然表情が違うんですよね。で、その一人一人のストーリーも聞きましたら、カンボジアもすごいけど、ザンビアもちょっとすごいですね。あら、ちょっと この子たちをこうやって変えたのは、まさに神様の愛っていうか、それとその愛を伝えた王子さんですけども、非常に感動いたしました。で、これはちょっと圧巻だったなというふうに思います。で、もしまだね、事情があって来れなかった方とか聞いてない方はですね、インターネットで見れますので、ぜひ聞いてください。これは一見聞いてみるのに値します。画像もあるのかな、映像もあるのかな、写真をね、見せてくれましたので、あれは見て聞くのに値しますので、ぜひですね、こういう働きを個人はやってるんだってことを知ってほしいなというふうに思いますので、ぜひ見て聞いてほしいなというふうに思います。次いつ来れるか分かりませんのでね、もう11月に帰られますから、そして2人目のお子さん生まれますので、ね、また今度会える時を楽しみたいと思いますし、ザンビアにね、また機会があれば行きたいと思います。29時間かかるって言ってましたけれども、それとお金も高いんですけれども、しかしぜひ行ければというふうに思っております。さて、それで昨日は東京のある私立高校に行ってまいりました。今年8年目ですね。最初は女子校だったんですけど、今は共学で、今回は男性の方が多かったんじゃないかな。いつも高校3年生に1時間、大体40分から長くて50分講演するんですけど、今回はですね、開会式をいつも運動場でやった後に体育館に高校3年生だけ移動するんですけども、今回は最初は雨模様だったんですね。それで高校3年生は体育館で、他の子たちはみんな教室で、校内放送での開会式になりまして、でそのまますぐそれが終わったらもう体育館にいたので講演会になったんで、もう9時前に始まって紹介してくださって、9時には講演が始まって10時まで1時間びっちり話をしたんですね。で、個人の話ってのは、そのいわゆる面白い、ね、お笑いの話ではありませんので、普通ね、聞けないと思うんですけども、1時間真剣に聞いてくれましたね、男の子ちゃん。ただ男の子が今年多かったので、そのワンワン泣くってことはなかったですけどね。でもなんかみんな真剣に聞いてくれまして、非常に祝福された時を持ちました。本当に嬉しく思っております。さて、また後でちょっとそのことの話をします。で、時間がちょっと押してきてますので、聖書に入りたいと思いますけど、今日はエペソの6章を開きましたけれども、ですね、神様は目には見えませんが、生きて働いておられて私たちを愛して、そして私の人生を祝福しようとしてくださいますが、神様がおられるのと同じようにではなくてね、神様は創造者です。唯一の創造者ですけどね、その非動物である天使が、その神に逆らって落ちた天使、堕天使と言いますけども、がサタンなんですけども、それに敵対する存在として、全然負けてるんですけれども、しかしサタンがいるわけですね。これも実は霊的な確かな存在なのであります。ね、ここを見ますとですね、 6章のエペソの6章の12節には、私たちの格闘は、戦いは、ね、戦いとかに格闘と書いてますからね。地方キリスト教会の、秋友福牧師が格闘技が好きで、初競技の格闘技をやってますけど、12月にまた試合があるとか言ってましたけども、ね、単なる戦いで格闘って書いてあるの、これはっきり。格闘って。だから皆さん、サタンとは格闘があると思ってください。見えない世界のね。格闘は、血肉、このね、血肉に対するものではなく、主権、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天にいる諸々の悪霊に対するもの、この主権ね、闇の主権、力、この暗闇の世界の支配者たち、天にいる諸々の悪霊、4つのこと書いてますよ。これがサタンですね、少々してね。このサタンとの格闘、戦いがあるんだってことが書いてあるわけですね、はっきりね。で、これをまず知らないといけないんです。一般に日本のクリスチャンというのはですね、性別された清い生活とかね、あるいはこう神様を愛して従っていることは宣教ね、熱心な人は宣教しますね、宣教を伝道することとかね、それからクリスチャンとしての清い生活、一般はここばっかり言うんですね、なんかクリスチャンとして清く立派に行きましょうみたいなね、そうすると立法的になるんですよね。で、世の中もそういうイメージがあるから、なんかクリスチャンというとね、清く正しく美しく、そして弱い人ってイメージなんですよね。これはとんでもない誤解です。とんでもない誤解ですね。もちろん、清く正しく生きることは人だと思いますけども、クリスチャンというのは、イエス様のことを述べ伝えると同時に、そのね、弱さを知りながら、しかし神様によって生かされて、ね、サタンと戦う、力強い歩みをする人なのです。ですが、もともとは弱いけれども、精霊によってサタンと戦う勇士なんですね。これは間違いないですね。ね。で、そのサタンとの戦いっていう面をあまり言わないんですね。ね。でも、そればっかり言っちゃいけません。でも、それもはっきりあるんですね。見えないそういう力との戦いっていうのは、これを知らないと、神様をせっかく知ってるのに祝福されたクリスチャン生活ができない。本当に神様を愛していて神様に従うと思っているのに、なんかね、どこかこうやられてしまったりする。これは起こるわけですね。で今日はその部分に関して2つの面からお話したいと思いますね。で、まずね、10節見てください。終わりに言います。これエペソ書をずっと書いてきて、最後に主にあってその大の力によって詰められなさいって書いてあります。でそのサタンとの戦いということを考えるときに、すごい大事なことがあって、私たちは自分の肉の力で戦っちゃダメなんですね。それは主にあって、その大能、つまり神様の大能、神様は不可能のない方です。その神の力によって強められなさいって書いてあるんですね。神様の力によって、神の霊によって、神の恵みによって、その神の力によって強められなさいってことですね。だからサタンとの戦いというのはそこなんですね。そして、もう一つはね、ちょっとまず神様のようにしたと思いますけど、この後なんです。悪魔の策略に対して立ち向かうことができるために、神の全ての武具を身につけなさいって策略って書いてあるんですよ。で、皆さん結構行き当たりばったりで生きてきてる人はいますかね。毎月毎月あそこで、旧香港上海銀行でコンサートしてるんですね。最初よかったんですけども、一時マンネリ化して、なんかなんとなく行き当たりばったりやってる期間があった。最近はまたちゃんとプログラムを作って、いろんな方がプロデュースし始めまして、プロデュースしたいとかね、そういうの企画したいという人遠慮なく言ってください。させてあげますからね。で、ね、プロデュースして、こういろいろ始まってまいりました。ちゃんと計画を立ててね。どうやったら人々を捉えるかと、どうしたらもっと人々の方に感動を与えるかということですね。この前、全盲の女性大会に行きましたね。500人弱の人たちが集まっていたところにね。すごい祝福されました。10分間で60枚 CD は売り切れちゃったやつね。78枚ね。泣き虫も言ってたそうです。すごいなって言ってね。なんで100枚持っていかなかったってやっぱ言ってたそうです。ね、私なんかってそうですね。本当にそう思いますよね。で、あの時はね、最初はね、40人ぐらいと思ってたんですね。400人って聞いてね、実際400人以上いたんですけども、聞いた時に、妻が必死に乗って、ちゃんとね、コンサートのね、そのストーリーを、策略じゃなくて、なんていうかな、この構成を考えたわけですね。構成を。素晴らしい映画、素晴らしい小説は構成がしっかりしてるんです。でね、ハリウッドとは関わりがあるから言いますけど、必ず本を持ってこいってるんですね。脚本を読んで、決めるの。これはヒットする、これはいい内容だっていうと、動くんです。本なんです。だから、つまり構成がしっかりしてればいいんだ。あの時のコンサートは、考えて、盲人だっていうことをターゲットで、もう今日言いませんけど、ファニー・クロスビーという、全盲の女性の方のクリスチャンの話を、ね、1、2分で話して、で、私の母が、お母さんいないでお母さんの話をしたんですけど、ね、私の母が、ね、盲人の女性だったから、それを私が50秒ぐらいで十字架と福音を入れて話したわけですね。でその間にハニークロスの作った歌を入れながら、最後は安らぎで締めて、すごくあれは祈って神様に聞きながら構成があったわけです。だからぐーっと入っていったんです、ね、 行き当たりばったりでは全然なかったわけです。でサタンもね、行き当たりばったりじゃないんですよ。皆さん策略を持ってくるんです。どうしたらこの人をどこ見たらいいかな、あの変な人見るとまずいからすいません千田さんになっててますね。どうしたらこの人を混乱させるかな、どうしたらこの人をこう貶められるかな、どうしたらこの人の人生破壊できるかなって、ね、サタンは策略を考えるわけです。そしてやってるんです。でいきなりね潰しに行きませんよ。だいたいサタンはねこうなんかねこういくつか種を置いてねこうふーっと舞い上がらしておいてストーンと落としてきますからね、まあ、いろんな方法をやるわけですよ ね。褒められたらダメな人はねこう褒めまくったりね、あの褒め殺してもおかしくありましたけどね、逆にね否定的にするダメな人はダメだダメだダメだダメだってねこうやったりいろいろやるわけ、まあ、いろんな方法がありますけども、サタンは策略を持ってくる。これ知っとかないね、本当に策略を持っていきます。で私たちはそれに対して負けるもんかってこう、ね、一生懸命考えてこうやるってことは勝てません、肉の力では。でも何で言いますけど、聖書の神様は意図高き神なんですね。はるかに優れた方なのです。サタンなんて物の相手ではありません。でこの方に私たちがいるためのときにその策略に対して勝利できるんです。ここはっきりしておかないといけないんですね。でサタンは舐めてはいけません。本当に私の人生を破壊しようとしてきます。クリスチャンであっても、いやクリスチャンの方がある意味でクリスチャンが祝福されちゃうともっと多くの人がクリスチャンになるから、ね、サタンはこの地上はサタンの支配下に聖書はあるとはっきり書いてありますからね。アダムとエヴァが神様を裏切った結果、それを取り戻すためにキリストが来て十字架にかかって復活して信じる者は神のもとに回復されるわけですよ。その戦いがこの地上で行われているわけですよ。クリスチャンが祝福されると他のまだ神様を知らない人がクリスチャンいいなって思ってクリスチャンになっちゃうでしょ。だからサタンはクリスチャンを潰しに来るんです。クリスチャンの人生を破壊しに来るんです。そしたらね、クリスチャンになったってつまらないじゃないか、クリスチャンになったって死ぬだけじゃないかってみんななろうと思わないでしょ。だからクリスチャンの人生を破壊しに来るんです。で日本のサタンはですね、なんか一人につき10匹ぐらいいるんじゃないかっていうぐらいこれいや本当にそう思いますよ ね。でこれはですね、でもそれに対してどう対応するのかって、ね、二面性からいきます。まず自分自身で対応する面と教会として対応する面があるわけですね。で今日はね時間かけられてますので簡潔に言いますけれども、ね、さっき言った12節ですね。サタンのその試験地からこの国の世界の支配たち天に物枠に対するものだって、まずこれをはっきりすること。何度も言いますけれども、人対人にならないように、夫対妻、親対子供、ね、あるいは先生対生徒、あるいは上司対部下、ね、仲間同士、教会でも何かをしようと思うとその一緒に働こうとする人たち、そこに分裂取れたらもう勝ちですからね。ぶつからせるんですよ。ぶつからせるのこれね、はっきりぶつからせるんです。ね、それはサタンの策略ですね。でも人じゃないんです。もちろん罪があるからですよ。罪はちゃんと悔やめないといけません。謝るべきことは謝るべきです。しかし、サタンが来ると、いつも皆さんに、この野郎で済まないんですね。殺してやるまで行くんですね、これね。極端に言ったらですね、そこまで行かなくても、許せない。許せないと思って10年苦しんでる人を牧師をしてると、何人もそういう人に出会います。これね、憎しみにサタンが働くとね、もう人生まで壊されるわけですよね。そういうことなわけですね。で、そういう悪魔の策略に対して、でサタンが敵なんだってことをはっきり知って、だから人は許して、サタンは立ち向かう。ね。はっきり人は許して、サタンは立ち向かうってことですね。で、そうでないとね、何かというとですね、その人がじゃあいなくなったら解決するかったらね、ちゃんとまた次の別の人のところにサタンが来てぶつかってくるんです。ありませんか？アルバイトも嫌だ、変えた！よかった、いい職場だと思ってしばらく経ったら、似たような、ってことが起こって、なんでこんなことが起こるのって、もう嫌だと思ってやめたら、また次行ったら、また次同じようなこと思ってっていうことが起こるわけですよ。結局、サタンが敵だから、人が変わってもそこに突っ込んでくるわけですね。これを覚えておいてくださいね。だから、ちゃんとサタンに対する対話はできないといけないんです。もちろん言いますよ。罪はちゃんと悔い改めて、謝るべきことは謝らないといけません。しかし、サタンができないんです。これはっきりしてくださいね。で、それで、14節ね。じゃあ、しっかりと立てて、まず個人的な面。腰には真理の帯を締め、真理というのはイエス様のことですし、聖書の御言葉ですけども、胸には正義の胸当てをつけと。正義の胸当てっていうのは、ここね、ここね、胸ってのが一番弱いところなんです。ね。そこに攻撃が来るわけですね。ここね。ね。その胸に正義の胸当てって書いてありますね。胸当てですね。この正義の胸当て。正義っていうのは正しさですけど、人間は自分の義を主張しますけれども、人間の正しさっていうのは、実は自分では正しくても、正しくないことはいくらでも起こる。で我々はどうやって義を切るかというと、神の義をいただくわけですね。だから、悔い改めもしっかりすることが必要なの。これはね、 だから皆さん、特別なことをする人なんね、悔い改め。ただ悔い改めって間違いないですよね。悔い改めって言ったら暗いイメージがあってね、悔い改めって言って、いつも私言いますよ、悔い改めをしないで悔い悔い悔いってする人いる。悔い悔いってね、神様ごめんなさい、私が悪いってこういうの悔い悔い悔いって言う。例えばね、今日ご飯食べた後悔い改め、神様すいません私が悪かったんですってね、でね、終わるわけですよ。で、寝る前に神様私が悪かったんですってね、次の朝起きてね、あれ私が悪かったんですってね、でまた次の日 ね、これ人との関係でやってみましょうか。例えばのぞみちゃんにですね、私がですね、何しましょうかね、バカと言ったとします。そんな持ってませんよ、ね、で、あ、ごめんね、さっきはとこ言ったとしますね。のぞみちゃんがいいよって言うんですね。で、しばらくたらパッと、さっきはごめんねって、もういいですよってね、明日って、昨日はごめんねって、もういいのってね、でね、次の日になって、一昨日はごめんねって言ったらね、ギャーボクスやめてくださいとか言ってね、逆に怒り出しますよね。わかりますか。いや、皆さん笑いますけどね、クイクイクイってしてるんで、クイクイクはね、ますます落ち込むんです。クイクイクイ、あ、ダメダメダメダメ、もうどんどん落ち込んでいく。クイ改めっていうのは、ですが、一回本当に心から真実に神の前に悔い改める。で、神様に言われたら人にもちゃんと謝る。ね、主に言われたらね、本当に神様すいませんでしたって、ね、私が悪かったですって認めるんです、ね。神は心をご覧になりますから、心から。そしたら神様は許して忘れるって書いてあるんです。許すってのは忘れることなんです。人はできませんが、神はされます。本当に許して忘れる。あれ、それ許されるわけです。そしたら皆さんね、許された人は喜びに満ちるんです。経験がある人は分かります。許されるって本当に嬉しいんです。自由になる。だからエス様に本当にされた経験になる人はもうエス様が好きでたまらなくなってしまう。本当に自由だから、ね、これ悔い改めなんです。悔い改めて全然暗くない。その時はもう本当に泣いたりね、場合によって鼻水まで出してはーっとこうなりますけど、その後はすごく自由で喜んでいます。本来クリスチャン悔い改めしっかりしてる人は明るい。これは正義のものだ。人生で失敗しますから、ね、そういう時は悔い改めこれ、ね、そしてもう一つはですね、ね、足には平和の福音の備えを履きなさい、まあ、証しをすることですね、これね。それから、まあ、ちょっといきます。今日大事なのは16節、これらすべてのものの上に信仰のおたてを取りなさい。ここなんです。それによって悪いものを放つ火を見なけすことができます。火が来るんです。パッてサタンって火、火って分かりますかね。こう矢を放すんですね。で、矢の先に火がついててね、バンって当たるとボーって燃えるやつね。ちょっと今私坂本龍馬見てませんけど、なんか戦う時によくやるでしょうね。ピュッと放ってバッて刺さったら矢がバッて燃えるわけですね。だから火はこう、ね、火が先にあってついたらポッと。例えばね、敵のサタンは言葉を持ちますから、ね、一番答える人から言葉が発せられてぐさっと刺さる。あっと思った瞬間ブォーッとこの間燃えたわけですね。ね、何にしましょうかね。ダメねってね、ね、ね、バシッダメね、うわダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメこのぐらいですね。いやいやいや、明るく言ってますよ。まともに言うと本当に落ち込んで困るから、ね、バカねって言葉がバンと来るんですよ。バカねって来るんですよ。その瞬間ね、バカバカバカバカバカバカバカ、もう私はバカどうしようもないってことになるわけですね。ブワーって来るんですね。これ本当に怒るんですよ、皆さん。サタンは打ち込んでくるから。もちろん人の言葉を通してなんですけども、しかし確かに後ろにサタンがいるとね、今明るくね言ってますから別に皆さんふーって聞いてるでしょうけど、本当にサタンが働くとね、その一言でねガクーンってなったりね、逆にキーって怒ったりですね、もう何もかもやる気がなくなったりということ、いくらでも起こるんです。火上がるから。だから火が飛んできたらヒヤッとするわけです ねじゃあどうすればいいかというと、大盾ですね。信仰の大盾でパシッと立ててですね、わかるでしょ、よく立てがある。立てで刺さる前にパシッとこう立てで弾くわけです。落とすわけです。立てでパンパンパンパンって ねパンパンパンパンパンパンってこうね。それは何かって具体的に何だと思います。信仰の大盾だから信仰を用いることですけど、具体的には何でしょう。あ、告白ね。告白もそうね。そう、感謝です。そう、感謝なんですよ。感謝と賛美、まさにその通りですね。感謝するとね、感謝してる人は強いんです。これ本当に適当じゃなくて本気になって感謝してる人は、そのね、来る日を弾けるんです。感謝を本気でしてる人ってパシッパシッ。これね、皆さんね、やったらわかります。ただし、適当にやってるとダメですよ。パシンパシンパシン、こっちがぐさってきますからね。いや、本当に、いや、適当にやってると、いや、キャラ星嘘じゃないから、パンパンがパシャーっとくれますからね。これね、本気でやらないといけない。これは自分の領域ね。さっき言った悔い改めと感謝ってね。まあ、基本的なこと。他にもちょっといくつかあるんですけど、それやってたらちょっと時間がないので、今日はその2つをね、まずね。そして、救いの兜をかぶり、また御霊の与える剣である、神の言葉を受け取りなさい。で、面白いのはこれ、個人的な部分では、 攻撃の武器はここしかないんです。あとは全部守りなんです。神の言葉を受け取りなさいって攻撃は唯一ここだけなんです。でね、サタンに対してはね、人の熱心や努力では勝てないけど、神の言葉は敵を打ち砕くんです。どんな否定的な言葉を抱いていても、本当に神様からの言葉が入ると人は立ち直ります。神から来る幻や希望を持つと人は生きていけるようになります、ね、で神の言葉が言う。だからね、例えばこういう人はですね、予言ってあるでしょ。予言はもちろん吟味しないといけませんね。だから吟味してください。だけど本当に神の言葉、神から来たる予言はまさに神の言葉だから、もうすごくきつくて落ち込んでいたり、なんかもう施策がおかしくなって感情もこんなになっている時に、なんか予言するわけですよね、バーってね。すると予言し終わったら、なんかさっきまでのことが嘘のようにね、なんか感情は楽になって施策もまともになっていることを経験している人は結構いらっしゃるんです。なんででしょう。神の言葉を語ると感情に来ている敵の力は砕かれているんです。施策を翻弄しているものは取り除かれていくんです。あれ聖書を読んでると、これ神の言葉ですから、聖書を読んでる時と読んでない時と全然変わります、皆さんの考え方、施策が。これはもう分かるでしょ。これおそらく分かる。分からない人読んでみてください。私は嘘ついたこと本当に分かりますから。神の言葉は皆さんの人生を破壊してくるサタンを砕いていくんです。施策的にも感情的にも。神の言葉にはその力がある。これ剣だから、敵に打ち砕く剣だからですね。それは個人的なものですね。で今日は、ね、ちょっと後半を言いたいんです。あ、もう時間があまりになりませんけど、この18節、19節、20節、まず18節に、すべての祈りと願いを用いてどんな時にも御霊によって祈りなさいと書いてあります。でこれはもちろん個人でもありますが、教会としてもなんですね。すべての祈りって書いてあるから、祈りにはいろんな祈りがあるんです。感謝のお祈り、求めのお祈り、取りなしのお祈り、戦いの祈り、それから、賛美の祈り、ね、それから、まあ、他にもいろんな祈りがあります。そのあらゆる祈り、すべての祈りと願い、祈りと願いは違うんですよ、これね。祈りと願いを用いて、どんな時にも御霊によって祈りなさいって書いてある。どんな時にも。じゃあ、御霊によって祈るってどういうことか。例えば、誰かのために祈ることに、自分のことを祈るときに、聖霊様に導かれて祈りってあるんですよ。こう祈ってると、なんか聖霊が導いてくださる祈りね。日本語で、私なら日本語で。それと同時に、威厳で祈る祈りです。聖霊による威厳の祈り。威厳でよって祈るときに、自分で何を祈ってるかわからないけど、聖霊が本当にその人を祈らせることがある。時々ね、ふっと目が覚めて、なんかこう、ガーッと意見が出てきて祈る時ってありませんか。そういう時ね、やめないで、なんか心でね、平安が来るまで祈ってください。神様は祈らせてることがあるんです、しばしば。ある方のことは気になって仕方がないけど、どう祈っていいかわからないから、ね、そういう時、威厳で祈ってみてください。そしたらね、ガーッと祈りが導かれたりします。これ神様は威厳で祈らせてるんです、その人のために。でそういうのね、書いておくといいんです。何月何日何時。後でね、その時間にぴったり実はその人が困っててね、してびっくりすることってよくあります。これ御霊によって祈るってことですね。だから聖霊に導かれて日本語で、私は日本語でね、ヨンボさんならフランス語かな、何かって言ったら、その自分の知ってる言語で、あるいは威厳によって祈るってことですね。でそのためには絶えず目を覚ましていて、すべての生徒のために忍耐の限りを尽くし、また祈りなさいって書いてある。くらい入れてくるかな。あ、寒いか皆さん。じゃちょっと私は暑いんですけども。で、絶えず目を覚ましていてって書いてあって、もう一つは、すべての生徒のために忍耐の限りを尽くし、また祈りなさいって書いてある。で、面白いですね。取りなしの祈りを書いてある。すべての生徒のために。ただ、取りなしの祈りのところに何て書いてあるかって、その前に、目を覚ましてろって書いてある。目を覚ましてないと取りなしができないって書いてある。目を覚ますって、もちろん肉体の目もですけれども、一つは終わりの時代によく目を覚ますってことを言いますけど、ここで言ってるのはね、神様に目を向けてないと目は眠るんです。自分のことに翻弄されますと、クリスチャンは周りの人のことは分からなくなります。それどころじゃないのよって言って、もう祈りは自分の世界に入っていきます。でも本当に神様に目を向けてると、目を覚まして目を向けてると、自分だけじゃなくて周りが見えてきます。神様に目を向けてると、伴侶のこと、子供のこと、逆に親のこと、相手のことが見えてくるし、相手のことを祈る力が湧いてきます。でも自分のことに目を留めてると、なんで相手は分かってくれない、なんで相手は分かってくれない、私はこんなに苦しいの、神様何とかして、あの人を変えて、あの人を変えて、あの人を変えて、あの人を変えてっていう、周りを変えて、私は何とかしてっていう祈りなの。でも本当に神に目を向けていくと、その人の本当の必要を神様が導いて、自分自身が変えられることを願い始めるようになる。全然変わるんです、祈りが。目を覚ますってことですよ。本当に死に目を向けているとき、私たちの霊の目は正しく覚めるんです、ね、 そしてもう一つはね、これ面白い問いなしで、忍耐の限りを尽くした。忍耐だけでもね、最近死語じゃないですかね。昔はね、よくね、こう野球してたら帽子に忍とかね、なんかね、よくあの武道してる人は忍耐とか書いてましたよね。今時忍って書いてる人あんまいないでしょ。ね、耐え忍ぶなんていうのはね、でも皆さん、おしんっていうのは全世界でヒットしたんですよ。アジアだけじゃなくて全世界でヒットしたんですよ。でも実はね、あの忍耐っていうのはね、世界中で求められてる時代なんで、逆に、ね、で面白いですね。これ忍耐しないと取りなせないんです。しかも忍耐の限りだから、限りってのはもうこれ以上できないってギリギリまでってことでしょ。それを尽くしなんですよ。忍耐の限りを尽くしって書いてあるんです。これはね、取りなしの祈りってのはそこなんですね。これ一人ではできません。御方の教会で共に、本当に誰かのために、神が導く方のために忍耐の限りを尽くして祈るときに、神の手が動き出すんです。その人の人生、人で破れなかったサタンが破壊してきた人生、社会が破壊してきたその人の心や体を神様が手を伸べし始めるんです。これ祈りは神の手を動かします。祈る人は神が奇跡を行うことを知ってます。でもね、忍耐の限りを尽くして書いてある。これで一人ではできない、なかなか身体の教会なんですね。そして面白いのは、パウロは知ってたの。私が口を開くとき、パウロは伝道者であり人ですから、語るべき言葉が与えられ、福音の福音を大胆に知らせることができるように、私のために祈ってくれて。パウロほど祈った人はないけど、自分のために祈ってほしいって。パウロはもちろん自分で祈ったと思います。でもその上で語るときには祈ってほしいって懇願してるんです。なぜか、知ってたんです。彼は新約中で最も祈った人です。その彼がもちろん自分が説教する前に祈ったでしょう。でも祈るときに、説教するときに祈ってほしい。そうすると神が働くし、神様が語らせてくれるから、鎖につながれて福音のために大使の役を果たしています。鎖につながれていても語るべきことを大事に語るように祈ってくださいって言ってる。時間がないので、ですね、ちょっと待ってくださいね、すいませんね、次の出番方これね、何かというとですね、いっぱい証ができませんけど、私これ体験いっぱいあるんです。でも昨日ね、私は実は金曜日の日ね、秋元タグで祈祷会があって、12時近くまでなって、ホテル出たのも12時ぐらいだったんですね。で、それから準備をしようと思ったんですけど、いろんなことがあってですね、準備はしたんですけど、眠れなかったんで、ちょっとね。で、3時ぐらいにやっと寝たかな。で、5時ぐらいに起きましたから、それでね、睡眠不足もあってね、ちょっとね、毎年すごく祝福されてる講演会なんだけど、今回ね、今年は大丈夫かなって、ね、ものすごい不安と恐れが来たんですよ、ね。で、もちろん自分でも言いました、神様なんとかしてくださいとかね。でもそういう時はね、困った時の妻だるみってのがですね、ですね、メール送ったんですね。そういう時は丁重なんです。すいませんとかね。今日は講演会ですけれども、大変忙しいと思いますけど、祈っていただけないでしょうかとかでね。それではね、何時からですかって返事が来たからですね、9時から10時までですって、9時から紹介されて10時までぐらいだと思いますって言ったね。礼拝準備とかが10時からあるから、大丈夫です、祈りますって来たんですね。ね、そしたら講演会がですね、さっき言ったようにね、いつも9時からなのに、もう8時、9時前にですね、なんか始まって、紹介してくれて、それで私、9時ちょっと前に立ったんですね。で、一瞬ドキッとした。まずいな、まだ祈りが始まってないんじゃないかと思ったんですよね。いや、私本当に知ってるんです。祈りがあるかないかで全く変わるの。誤解しなさいね。自分が祈らないで人の祈りだけ頼ると、そういうこと説明のようにね、マリアの霊みたいになっちゃうんですよ。でも、自分も祈って、その上で人にも祈ってもらうときに力がぐーっと働くんですよね。それでね、話し出したらね、分かりました。ああ祈られてるってすぐ分かりました。私はね、1時間ね、今の高校3年生の男の子たちも含めて女の子たちも、だって3年前ね、私前も言ったでしょ、3年前ね、言われたん、はっきり、すいません、去年までとは違います、男の子が入って教育になって、ちょっとね、今年の男の子たちはちょっとすいません、15分経ったら騒ぎ始めますし、ダーつきますし、後ろもここもいると思いますね、先に謝っておきますけど、それは木原さんが悪いんじゃありません、本当に申し訳ありません、先にね、心から謝られた、担当の先生に、ああそうですかって、本当に謝られた。とかその時はね、45分か50分ぐらい話したかな、50分間真剣に聞いてくれた。男の子たちも何人も涙ぐんでました。で、先生終わった後ね、今日のお前たちは素晴らしかった、今日は褒めてやるとかその先生言ってましたよ。ね、ね、だからね、我々もう人じゃないんです。私の話がうまいとかそういうことじゃないんです。明らかに活性霊が働いてるんですね。で、バック祈りがあるからなんです。はっきり。 だし今年ね分かった、ああ祈られてると思った。それが祈られてると分かるとね、もうね話しながらね、もうね冗談はあんまり言わないんですけどね、こう動いたりですね、時々質問したりしてね、あのずっとこっち一方的に話してると疲れますからね、質問したりしてね、いろいろやるわけですね。しながら思いましたね、これは祈られてるって。祈りがあると働くんです。これパウロは知ってたんです。自分目の人だったけど、で皆さんね、これが教会なんです。サタンは私の人生を破壊しに行こうとくるけども、もちろん私たち自身で感謝をし悔い改め、ね、そして、ね、こう対応するわけです。神の言葉によって立ち向かうわけです。でも一人でね戦いきれないことってのは人生にはいくらでもあるんです。それはあなたの信仰が良くてダメだからじゃありません。教会を通して神は新約時代働きをするんです。だから教会であなたも誰かのためにと言いなし、あなたも誰かがあなたのために祈るのです。これ気休めじゃありません。神の手が動くのです。神様は愛を通して働くんです。で愛するってことの一番重要なポイントは、誰かのその人のために祈る、これはね、あの弱々しい声ではありません。祈ったことのある人は知ってる、祈りってね力いるんですよ。祈った人わかるでしょ、祈った後お腹減るんだから。これ具体的にお腹減らないような祈りはまだそんな力込めて祈ってません。本当に、あ、うなずいてますよね。ね。お腹減るんだから、本気で祈ったら。本当に減るんだから。心も時間も使うんだから。ね。それでね、そして忍耐の限りを尽くすんです。適当に、そこそこに適当にやるんじゃない。そしたら悪魔の策略なんか破れない。忍耐の限りを尽くすときに、策略が砕かれて、神の逆転が起こる。で、パッと明かしますよね。後で読んでおいてください。この、一回話しましたけど、10月号の、ね、アブラハム、しがき牧師の話。いつも娘さんサイドだったけど、お父さんサイドで書いてある。詳しく話すと時間がないから、ポイントだけ話します。このお父さん、ね、農家の7人兄弟の長男で特別扱いされてて、結婚したら、奥さんとお母さんうまくいかなかった。よくある話です。都会に出てきたら、うまくいかなくて、ストレスが溜まって、妻と子供に当たっちゃった。子供が2歳の時になんか土間に投げたとか書いてありますね。とんでもない話ですね。で2番目の女の子が生まれたらもっとひどくて、生まれた時から虐待した。最悪の夫で最悪の父だったって書いてあります。その結果、2人の娘はもう、あのお姉さんは父親を殺してやりたいでもらい憎しみ、妹さんは本当に躁鬱病です。全く無表情になって、全く対人恐怖症と躁鬱病を併発して、完全な病気になっちゃった。そういう状況だったの、これ。ね、でもお姉さんは教会救われてきたんで、妹さんも来てお母さんも来てよかったんだけど、お父さんも来たらお姉さんがお父さんを許せなくて教会から離れちゃった、ね、すみません詳しく話しましたがないから。でお父さんも離れちゃった。そしてそれが2回繰り返されて、その結果そのお嬢さんの長女の方の結婚したんだけど、その家庭も最悪になって、ついにお母さんが癌になった時に娘たちがお父さんと離婚させた。無理やり離婚させたもん、ね、そうじゃないとダメだって離婚させた。そして家族を失ったとき、このお父さんが初めて気づいた家族の良さを。そしてそのときちょうど教会からカリスマ聖歌の案内が来てた。そこに書いてあった御言葉が心にすごく響いた、ね、書いてありますね。一枚の紙書いた御言葉、見よ、私はすべての肉なる者の神主である、私にとってできないことが一つでもあろうか、ね、その御言葉を見て、もっぺん聖書を開いたら、神の国とその義とをまず大事に求めなさい、そうすればすべてのものはそれに加えて与えられるって書いてあった。でもっぺん聖書をすると開くと、ね、イエスは言われたら、なぜ取り乱しているのですか、どうして心に疑いを起こすのですか。それで彼は本気になって悔い改めて教会に戻ってきたんですね。そしてそこから真剣にね、一人では祈れないから教会の人と一緒に祈ったんですね。家族を回復させてください、本当に私は父として妻夫として申し訳なかったって悔い改めて、ね、家族と回復させてほしいって祈り始めた、教会と一緒に。そしたらですね、書いてあるんですね。教会に帰った私は教会と共に家族のために祈り続けました。妻の容態は悪くなったようでした。次女のうつ病もひどく、長女は一人苦しんでいたようでした、ね、政界のミニストリーで家族のために祈っていた時に、家族の解放のために毎日のように示され祈り続け、教会の祈祷会で祈っていたその翌日、長女から電話があり、2004年2月に妻が教会に戻ってきました。あれりゃ、教会も私の家族のために必死で祈り続けてくださったのです。また長女の家族の中にも問題が起きていて、二人のお嬢さんがね、ちょっといろいろ問題があったんですね。長女はあんなに虐待されて嫌だったのに、自分もいろんなストレスが溜まって娘を虐待してしまったんですね。で娘は猫に当たってたそうですね。そういう状況だったんですね。その時は今、全く変わりました、ね、で哀れみ豊かな神は長女の、で長女も祈り始めたんです。そこで必死にね、もともと教会来てましたから、ね、 憐れみ高な神は長女の祈りに必死な祈りに答えてくださり、2004年のイースターの頃、長女と孫たち、そして次女も教会へ返してくださった。私の憎しみや怒り、傷で長い間苦しんだ長女は礼拝の賛美を通して激症を体験したのです。神は賛美の中で長女の憎しみと傷を完全に癒してくださったんです。あっさり書いてあるけど、これはすごかったの、これが。ちょっと半端じゃなかった。お姉さんはね、ここに書いてあるこの右の人ですけど、お姉さんは前話してるんですけど、火曜礼拝に来てたの。日曜日の礼拝に来たらお父さんに会うと。お父さんがあんまり喜んで礼拝してる姿を見ると、またお父さんを許しきれない心があるから、教会から離れたくないと。もう二度と教会から離れて苦しみたくないと。ね、だから、火曜礼拝にいつも来てた。そしたら神様が日曜礼拝に出なさいって言った。で、彼女は格闘したの。日曜礼拝に行ったら、またお父さんに会う。お父さんに会ったらまたね、そのお父さんの喜んでる姿をね、受け入れきれないから、まだね、許しきれないから。そして、教会から離れたくないから、神様って言ったら、行きなさいって言う。それで彼女は、ね、戦ったんだけど、神様流すから教会来て、礼拝に来た。右斜め前にお父さんがいて、はぁと思ったんだけど、最初はこうやってね、それを無視して礼拝しようとしたけど、気になって仕方がない。お父さん年を取ってきてたので、立たないで、膝が痛かったから、立たないで礼拝してた。それでこう、パッと見たときに、膝が痛いのかなって思ったんですって、一瞬。その次の瞬間ね、これはね、もうね、説明できないんです。で、最も説明したら嘘になります。クリスチャンに必ずそういう体験があるんです。聖霊が働くって、これは奇跡なんです。突然お父さんに対して、憐れみの心が溢れてきて、涙が出るんです。ポッ。と思った瞬間、ドドーって涙が流れてきて、そこから賛美の間中、生産式も献金も、説教前の賛美も、説教の時も、ずーっと礼拝まで涙が流れてた。そして40数年間の父への憎しみと怒りとやりきれなさが涙とともに流れていったんですよ。礼拝終わった後に彼女はお父さんの横に行って、お父さん膝大丈夫って聞いたんですね、心から。で、聞きながら自分でね、びっくりした自分の心に。それ以来もう憎しみはないんです。和解しちゃったんです。そしてなんとお父さんはお姉さんも妹にも謝りました。で、妹さんはうつ病が治りました。対人恐怖症も癒されました。今結婚して、いつも私に水持ってくる係です。こうして、よく笑います。よく怒ります。喧嘩もしてあります。お父さんとも時々喧嘩してます。喧嘩できるって幸せですよ。なんていうかね、だってお父さんとは全く、もう、会話自体が成り立たなかった。今は会話できるし、よく正解とかの前にお弁当食べたりしますけどね。長く食べてる時もあれば、ちょっとなんか言われてる時もありますよ、お父さん。最近ほとんどお父さんが黙ってすいませんって感じですけど。一番圧巻なのは結婚式ね。そのうつ病だった、体重不になった妹さんが結婚するとき、お父さんと腕を組んで、特にキリスト教は。それを見て親戚の一人がボロボロ泣き出して、由美子さんって言うんですけどね、由美子さんが結婚できるなんて、お父さんと腕を組んで出てくるなんて、それを見て泣いてですね、イエス様信じちゃった。本当に神様いるんですねって。それぐらいそういう関係だったんですね。親戚がしているぐらい。なんで怒って終わりますか？祈りなんです。彼は教会と共に祈ったんです。自分の罪を悔い改めて。彼はサタンに自分の心を奪われて、彼自身が家庭を破壊した。彼が原因だった。間違いなく。彼は認めています。本当に悔い改めて、彼が神に立ち返り、神に叫んだときに、家族は回復したんですよね。今、その長女の娘2人も進学生。ね、すごいですよね。で、その次女も結婚して、ご主人は今伝道師、ね、見事ですよね。神様はこの家族を回復してくださって、おそらく天国でね、お母さんが祈ってるでしょうけどね、熱心ね。皆さんね、これは力なんです。で、身からだね来て忍耐の限りを尽くして、これが一つの、それと個人では感謝と悔い改めと御言葉なんです。この両面が必要なんですね。それをどう思いますか？ いいですか？サタンは本当にいます。そしてあなたの人生を、他の箇所にはね、食い尽くすべきものを探して歩き回ってるって書いてある。で、このサタンが私の人生を破壊しに来ます。やられたと思った人、ダメだなんて思わなくていい。そんなもんなんです。でも、諦めちゃダメです。神様の方がはるかに強い。私たちが本当にこの方により頼んでいくとき、御体の教会とともに、この方に忍耐の限りを尽くして、一人ではできません。身から出て一緒に祈るときそれができる。祈るときに神の手が動き出す。どんなにサタンによって破壊された人生も家庭も、神の手が動くときに回復するんです。人の努力は熱心ではない。神の手が動くときに、いや、もうちょっと言い換えれば、人の 愛や熱心も神の手の中で生かされて回復するんです。それのことを皆さん、ね、覚えてください。そしたらね、皆さん本人も嬉しいしね、周りに希望が出てくるんです。希望が与えてくるんですね。でクリスチャンって本来希望を与えられる人々なんだったんですね。でその希望をね、神様私のうちに与えられます。そのことをね、ぜひ覚えてほしいと思います。お祈りします。天の父様、少し駆け足でしたけれども御言葉を共に分かち合うことができたことをありがとうございます。一人一人の人生の中でいろんな形でサタンが家庭や人生や場合によっては健康、心、経済、いろんなものを破壊していきますけれども、私たちが感謝を下げ御言葉に固く立って御言葉を剣として持ち、罪はきちんと悔い改めて、そして御神の教会で共に神様を祈るときに、あなたの奇跡の手が、愛の手が、憐れみの手が伸びて逆転と勝利が与えることをよく知っています。お互いその神の奇跡を見ていくことができるように導いてくださることをお願いいたします。祈りたいと思いますけれども、問題、罪があると祈りが手に届きませんので、短く悔い改めしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今素直に具体的に大胆にあなたの願いと求めを主の前に出してください。主はそのあなたの願いを、自分のことでも家族友人のことでも、健康でも心の問題でも経済でも人間関係でもお仕事や学業でも、本当にあなたのその願いを聞いて答えてくださいます。天のお父様、一人一人があなたの前に差し出しているこの願いと求めに応え、体を健康にし、心を健やかにし、霊を精霊で満たし、勝利と解放を与えてください。問題に対する解決と勝利を与えてください。イエス・キリストの名によって、よっされよ。振動、なんか胸と振動、肺と気管支と振動ですかね、この呼吸器系に何か問題を感じている方、イエス様って命じる。イエス様よ。呼吸器系にぶつかってきた足切れの力を、でいける。ある方は悔い改めました。それで神様も許してくださっていますが、神の言葉をもっと求めなさい。もっともっと神の言葉に触れなさい。神の言葉があなたを祝福します。神の言葉にもっともっと触れなさい。あなた一生懸命なんですけれども、すごく人っていうんでしょうかね、良いものを求めています。決して悪いものを求めているわけじゃありません。だけど神の言葉をもっと触れなさい。神の言葉をもっと求めなさい。神の言葉はあなたに勝利を与えていきます。あなたの心を祝福していきます。そのどうぞ一人一人の人生に触れ、家庭に触れてください。新しいお仕事がちょっとうまくいかないでいる方はいますけれども、お仕事とか研究とかなんかでしょうね、その新しいことが。これはもう間もなくクリアできますので、ここで投げてはいけません。徹底して感謝しなさい。そして感謝していくと、今まで気づかなかったことに気づきがきます。あっと分かります。その気づきが起こったところから一気にうまくいかなかったことの解決が来て、ぐーっとそこから伸び始めるので、徹底して感謝してください。これは投げたりやめたりしてはいけません。徹底して感謝してください。そのでこの新しい事柄はうまく動き始めるようになると知られます。足の先っていうんでしょうかね、靴を履いた時に痛む方がいらっしゃいますけれども、神様そこに触れてください。そこに触れてください。神様その足を癒してください。靴を履いても痛くないように守ってください。よっしゃって、よっしゃよ。感謝します。ありがとうございます。なんかどうしようか迷っている、右に行こうか左に行こうか迷っている方は何人かいらっしゃいますけれども、神様やれます。どちらに行くかということよりも、あなたはこの私に頼むかどうか、そこにポイントあります。私に頼むならこの山は乗り越えられる。でも私に頼まないならば、この山はあなたにとって不可能です。これはあなたの経験やキャリアで越える山ではありません。私はあえてそれを置きました。それはあなたがダメだからではありません。私はあなたに私を知ってほしいからです。あなたは私に頼むとき、この越えれないという山を越えていきます。そのことを通してあなたは、私が生きて働く神であり、私に不可能はないことを真に知っていくでしょう。あなたはこの私に頼むとき、私はこの山を越えさせていこうとしています。天様ありがとうございます。感謝いたします。お一人お一人があなたに願ったこと、 求めたことに対してあなたが答えてくださることを感謝します。イエス様お名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今も後もとこしえまでも豊かに限りなくありますように。アーメン。